今朝の説教のタイトルは信じるものになりなさいと書いておきました。これはイエス様、よみがえられたイエス様の言葉です。イエス様は十字架にかけられて、本当にほふられる子羊として血を流して死なれました。それは金曜日の夕方であったわけです。イエス・キリストの体は十字架から引き下ろされて、そして急いで、本当に急いで墓に葬られたわけです。なぜ急がれたかというと、もうすぐに日没とともに安息日、そして杉越の祭りが迫っていたわけですね。ですからもう安息日になったら墓に葬ることもできなくなります。ですから人々は急いでイエス様の遺体を葬ったわけですね。しかし次の日曜日の朝にイエス・キリストは約束の通りにその墓の中からよみがえられました。まず最初に先週お話ししたところですけれども、マグダラのマリアと女性たちにイエス・キリストは現れてくださいました。そして、エマオというところに、下っていく弟子たち2人の前にイエス・キリストは現れてくださいました。またシモン・ペテロの前にもイエス・キリストは現れてくださったと他の福音書の中では記しております。その日曜日、イエス様がよみがえった日曜日の夕方、弟子たちはずっとその一つの場所に集まっていたわけですね。ユダヤ人の迫害を恐れて扉を固く閉ざしていたわけです。彼らが集まっていた場所はどこであったかということがはっきり書かれていないんですけれども、おそらく晩餐の食事が行われた、2階の大広間ではなかったかと思われるわけですね。イエス様の要請に応じて快く、この杉越の祭り、杉越の食事のためにということで、その2階の大広間を提供してくださった人、それはおそらくイエス様の弟子の一人であったかもしれませんね。その方の家であっただろうと思うわけです。その場所に彼らは不安を抱えながらとどまっていましたけれども、マグダラのマリアたちの報告やペテロの報告を聞いて、彼らはもう本当に驚いていただろうと思います。そしてそれは本当だろうか、イエス・キリストは本当によみがえったのだろうかということで、もう弟子たちの中では大変な議論が交わされていたのではないかと思うわけです。そして今朝の聖書箇所はまさにその場面から始まっているわけです。19節のところを見ていただきたいと思うんですけれども、20章の19節、その日すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、主が私を使わしたように私もあなた方を使わします。復活されたイエス様がその日曜日の夕方に弟子たちがみんな集まっている中に立たれたわけです。そしてイエス様の最初の言葉は平安があなた方にあるようにという言葉です。おそらくイエス様のこの言葉は、ギリシャ語ではなくてヘブル語であったと思うわけです。でヘブル語でなんだか皆さんご存知でしょうか。平安があなた方にあるように、もう皆さんご存知だと思いますね。シャロームという言葉がこの言葉です。平安があなた方にあるように、シャローム。もう今ユダヤ人イスラエルの人たちにもシャロームという言葉は、ね、よく使われますけれども、イエス様の時代においてもこのシャロームという言葉は、本当に挨拶の言葉、おはよう、こんにちは、こんばんはという挨拶にも使われていましたし、さようならという言葉にもこのシャロームという言葉が使われていたわけです。しかしもともとの意味は平安があなた方にありますようにという意味なんですね。アラビア語もこれから出てきてサラームという言葉になったそうです。またインドネシア語ではセラマットと書いてあったんですけども、本当ですか？間違いないですね。セラマット。それはみんなこの、シャロームから、出てきた言葉だそうです。 で韓国語ではアニョハシムニカですね。で韓国語のその意味もやはり平安があるよねというようなそういう意味で、アニョンハシムニカと言うそうですね。それに比べると、まあ、日本語っていうのはなんとちょっと寂しいかなと思うんですね。おはよう、こんにちは、さようならっていうのはね、それでもちろん意味があると思うんですけれども、聖書的な意味ではないわけですから、クリスチャンはシャロームという挨拶を交わしてもいいかなと思いますね。まあ、いずれにせよ、この新改訳聖書の中で平安があなた方にあるようにと書いてあるのは私は本当にいい訳だなと思うんです。イエス様はシャロームって言った時にこんばんはというふうな意味を込めて言われたんじゃないと思います。やっぱりイエス様のこのシャロームの意味は平安があるようにという意味を込めてシャロームとイエス様はおっしゃったんだろうと思うわけですね。なぜなら弟子たちは扉を固く閉ざしてユダヤ人たちを恐れていたわけです。なぜならエルサレムの町を混乱させローマ帝国の反逆者として十字架にかけて殺されたイエス・キリストの弟子たちだということで彼らが迫害されることはもう目に見えていたわけです。もうすでに迫害が始まっていたのかもしれません。扉にロックをしていたんだと言うんですね。ですからイエス様のシャロームという言葉はまさに弟子たちにとっては最も大切な言葉ではなかったかと思うんです。イエス様は彼らに自分の手と脇腹を示されました。ここにね、ありますけれども、このように自分の手を見せて脇腹の傷跡を見せてご自分であるってことを示されているわけです。そしてもう一度平安があなた方にあるようにシャロームとおっしゃったわけです。そして驚き戸惑っている弟子たちに対して父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますと教えました。まさにこれは宣教命令であります。これは弟子たちにとっては初めてのことではありませんでした。もうすでにイエス様の交渉会の中で弟子たちはイエス様にあなた方を私は使わしますと言って宣教の命令を下されて弟子たちはもうすでに何度か宣教の働きをしていったわけです。イエス様がその時に言われたのはどこの家に行ってもまず最初にシャロームと言いなさいとおっしゃったんですね。だから宣教の挨拶ということでシャロームだったわけです。もう一度イエス様は弟子たちに対してここで蘇った時に宣教に行きなさいということをおっしゃるわけです。そして聖霊を受けなさいと立て続けに言われます。イエス様は息を吹きかけて弟子たちに聖霊を与えられます。おそらくこれは一時的な聖霊の働きであったと思うんですね。なぜならこれから50日後に聖霊降臨というのが行われてその時から聖霊内住の教会時代が始まっていきますので、この時にイエス様が聖霊を与えられたというのはおそらく一時的なものであったでしょう。そしてそれは来たるペンテコステのための初穂として聖霊を与えられた初穂、また何て言ったらいいでしょうか、前段階としてこういうことをなされたということがわかります。そしてヨハネの福音書の中ではその次に8日後の出来事に目を向けております。26節、ちょっとお読みしますけれども、26節、8日のうちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って平安があなた方にあるようにと言われた。3度目のシャロームでありますね。8日の地っていうのを、それはこれはユダヤ人の日数の数え方であって、日本的な日数の数え方で言うならばそれは7日後なんです。1週間後のつまり日曜日になるわけですね。 ですから日曜日ごとにイエス様は弟子たちの前に現れてくださったんだということが分かります。そして、その時に会っても1週間後に会っても弟子たちはまだ室内にいて戸を固く閉ざして迫害を恐れていたんだという状況をヨハネはしっかりと記しております。当然イエス様の言葉もシャロームでありました。そしてイエス様はこの時にはまず語られたのはトマスでした。トマスは1週間前の時にはイエス様が現れた時に彼はいませんでした。そして弟子たちは他の弟子たちがですね、イエス様がよみがえられて私たちの前にも現れてくださったんだということを聞いたんですけれども、トマスはそのことをがんとして信じませんでした。彼が言ったのは、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんというふうに弟子たちに言ったわけです。イエス様はこのトマスに対して言われていきます。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい。このようにトマスに対しておっしゃったイエス様の言葉、これは私はトマスに対するイエス様の本当に優しさであると思うわけです。トマスという人は本当に疑い深い人というふうに考えられております。確かにそうだと思うんですね。トマスのように疑い深い人っていうのはこの世の中にいくらでもいるでしょ。今の世の中見てください。本当に何でも信じてしまうような人もたくさんいます。霊感商法を信じてしまって、ね、何十万何百万円の壺を買ったりとかする人たちも実際にいて問題になりますよね。何でも信じてしまうんです。あなたの家の向きが悪いからだ、この印鑑を買いなさいと言ったらもうそれで買ってしまう。そんな風にですね、何でも信じてしまう人たちが多い反面、何も信じないような人たちも多いわけです。どちらがいいでしょうか。何でも信じる人と何にも信じない人、どちらがいいでしょうか。まあ、どっちもどっちでしょうね。どっちがいいとは言えないと思うんですね。やっぱり神様は私たち一人一人を創造された時に一人一人に性格を与えられて、頑固な人もいれば優しい人もいるし気の弱い人もいます。どの性格の人が良くてどの性格の人は悪いというそういう問題ではないと思うんですね。もしイエス様の福音が優しい人、信じやすい人だけのための福音であったならば神様は不公平です。けれどもイエス様の福音というのは信じやすい人にとっても信じにくい人にとっても与えられているのが福音であるわけですね。信じにくい人、頑固な人にも福音が語られるべきです。トマスはその代表であります。イエス様がこの頑固なトマスに言われたのは、どうぞ見なさい、そして私に触りなさい、そういうふうにイエス様はおっしゃるわけですね。夢でも幻でもなく、ここにイエス・キリストがおられるということをどうぞあなたは確認しなさい。この言葉でもうトマスは一瞬で変えられます。トマスはイエス様に対して私の主、私の神というふうに叫びます。何事も信じようとしなかったトマスが変えられた瞬間であります。頑固な人がイエス・キリストを信じるときには固い信仰になるんだということがよく言われます。頑固だったその性格が生かされて信仰を持ったときには固い信仰を持つことができるんだと。どれほど固くなな人でも確かな証拠と熱意を持って私たちが伝えるならば信仰に導かれるんだということをこのトマスの記事は私たちに教えているのではないでしょうか。トマスの救いっていうのは宣教に志す者にとって大きな 励ましになっています。どんな頑固な人でも、どんなにこの人は救われないだろうなと思うような人であっても、本当に私たちが証拠を示し、熱意を持って語っていくときに、イエス様の愛を語っていくときに、必ず救われる可能性はあるんだということを私たちは覚えるわけですね。その信仰を持ったトマスに対してイエス様は続けて語られました。29節になります。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。このようにイエス様が教えました。弟子たちの前にイエス様が現れてくださったのは、彼らを宣教に使わすための主の恵みだったでしょう。弟子たちが復活の証人となって教会の基礎となるためであったと思います。彼らはイエス様を見て信じました。他の弟子たちもそうですね。トマスもそうです。イエス様を見て信じました。しかし本来ですね、この信仰というのは見ずに信じることが信仰なんですね。見て信じるということは実は当たり前のことではないでしょうか。神様がこの聖書の中で本当に本当に求めておられるのは信仰者なんですね。あのアブラハムが身を見ずにして信じた、その信仰を神様は喜ばれるわけです。神様が求めておられるのは本当に見ないで信じる信仰者であるんだ。どうしてかというと、人が罪の裁きから救われるのは信仰によるからなんですね。あの信仰は書というね歌う聖歌がありますけれども、信仰こそ私たちを救う唯一の条件なんです。旧約聖書も新約聖書も言っています。義人は信仰によって生きると、このことがですね、聖書の中の最も大きな主題なんですね。義人は信仰によって生きるんだ。今の私たちは主イエスを信じる信仰によって救われているんですね。神様の愛があって、私たちはずっとその神様の愛に背を向けて歩んできました。神様を知らない、神様がわからないから信仰しなかったわけです。そして同時に私たちは神様をずっと求めずに歩んできたわけですね。でそれが私たち人間の罪なんです。この罪があるからこそ私たちは神様から離されて本当に情けない罪の中を歩まなくてはいけない、希望もなく喜びもなく祝福もない人生を私たちは送らなければならないわけです。それは私たちの内側に罪があるからなんですね。けれども神様は私たちの罪を取り除くためにイエス・キリストをこの世に使わせてくださったんです。そして私たちのこの罪の贖いをなすためにイエス・キリストを十字架にかけられて、あなた方の罪を許そうと宣言されたんですね。そして私たちがその神様の救いを得る方法は何かというと、それは信じるということなんです。神様はそのことをおっしゃってるんですね。あなた方救われる方法は信じる、このことだけだと聖書を私たちに何度も何度も教えてるわけです。それはなぜかというと、私たちが神様のために何かすることが できるかといえば何もできないんですね。どれほど自分が良い人間になろうとしても、人間は決して神様の前に義と認められるような良い人間にはなることができません。だから神様は私たちにイエス・キリストを使わせてくださって、私たちの罪の許しを備えてくださったんです。神様のプレゼントなんですね。だから私たちのすべきはこの神様の救いをいただくことなんです。でそれが信じ受け入れるということであるわけですね。ついこの間他の教会の先生のメッセージを聞いてた時にですね、一人の方が証しをされてですね、私はイエス様を見たという人がですねおられたそうです。でその先生は、あ そうですか、イエス様を見られたんですかと言ってですね、どういうお方だったんですか、ひげが生えてましたか、顔はどんな形でしたか、何を聞いておられましたかとかね、そんなことを聞かれたというんですけれども、時々そういう方がおられます。私は御使いを見た、私はイエスキリストを見たことがあるというふうにおっしゃる方がおられるんですけれども、私はそれを聞いても信じようとは思いません。もちろん、その時にね、口頭であなたはそんなこと言ってるけどそれは間違いだよというふうにですね、まあ、言うことはしませんけれども、決してそういう証しを私は信じようとは思いません。マザー・テレサ、皆さんご存知だと思いますけれども、私ももちろんマザー・テレサの働きと彼女の信仰を、まあ、素晴らしいと思います。本当にそれは尊敬すべきものであると私は本当に思います。しかし彼女の証しの中で、映画もありますけれどもね、彼女の証しの中で、彼女が本当にこのインドの汚い町の中で働こうと、スラム街のようなところで働こうと決心したのは、コルコタのものすごい人が混雑したあの場所で、彼女はイエス様を見たというんです。イエス様の姿を見て、そしてそのところから彼女は献身してインドでの働きを始めたんだということを、その証の中に書いてあるわけですけれども、それは本当でしょうか。私は信じようとは思いません。多くの人たちはそれは本当だと信じるんですけれども、私はそれは信じようとは思いません。というのはなぜかというと、一つの証を受け入れてしまうならば、私たちは他のたくさんの証も受け入れなければならなくなってしまうんです。イエス様を見たという人は一人だけではないです。まあ、この今の時代においてですよ、今の時代においてイエス様を見たという人はマザー・テレサだけじゃなくて、たくさんの人がイエス様を見たというんです。その人たちの話を全部私たちは受け入れるでしょうか。マザー・テレサのように素晴らしい人であんならば、その証はよくて、全然なってない人の話ならば、それは嘘だと決めつけるのでしょうか。それは難しいと思います。また世の中には、私は幽霊を見たという人もいるでしょ、たくさんいると思います。100人に、まあ、10% ぐらいの人は、10人ぐらいの人は私は幽霊を見たって言うんじゃないでしょうか。また私は UFO を見たという人もいます。私はエイリアン、宇宙人を見たっていう人も世界の中にはたくさんいます。そういう人たちの証を受け入れるでしょうか。イエス様を見たという証と幽霊を見たという証の違いはどこにあるでしょうか。 UFO を見たという人は証拠もあるんです。証拠の写真があったりしますよね。最近は映像の写真もあります。イエス様を見たという人の証拠はほとんどその人の証言だけなんですよね。だから一つのそういった証を受け入れるならば、私たちはどの証も受け入れなくちゃいけなくなってしまう。いや、そうじゃないんですね。やっぱりイエス様がよみがえられてから40日後に天に帰られました。それはもう私たちにはの前には現れない、そのためなんですね。今イエス様は天におられて、私たちのために取りなしていってくださっているんだ。そういうふうに私たちは信じましょう。でも私はイエス様を見ております。でも私はイエス様を見ています。それは私たちは信仰によってこのイエスキリストを見ることができるわけです。私の罪のために死んでよみがえられた主イエス様を、私たちは信仰によって信じ見ているわけです。そしてイエス様が私の内側に生きて住んでおられるんだということを信じて見ておるわけです。イエス様が助け主を使わしますと言われた聖霊が与えられていることを私たちは信じているでしょ。またイエス様が将来再臨される、そしてその時には私たちはこの自分の目を通してイエス様を見ることができるんだと私たちは信じております。 見ずに信ずる者は幸いですとイエス様はあなたにおっしゃっているんです。また信じない者にならないで信じる者になりなさいとイエス様は私たちに熱意を持って語ってくださっております。どうぞまだ神様を私は信じてないという方がおられるならば、今日イエス・キリストを信じていただきたいと思います。そして不信仰の中にある人がおられるならば、確信を持ってください。イエス・キリストは本当に墓の中からよみがえられてあなたの救い主であるということを信じていただきたいと思います。ではお祈りをいたしましょう。天の地なる神様、今ヨハネの福音書の御言葉を通して学びました。イエス様の言葉は本当に私たちにとって力ある御言葉となっております。見ずに信じる者は幸いですとおっしゃってくださいました。また信じない者にならないで信じる者になりなさいとイエス様は私たちにおっしゃってくださいました。私たちが目に見えるところによって歩むのではなくて、目に見えないものによって歩むことができますように。そして将来イエス様が再び来られることを待ち望みつつ、天の栄光、天の祝福を見ながらこの地上において歩むことができますように。来週にはこの教会のクリスマスの集会がありますけれども、イエス様が来てくださったその目的、意味をよく覚えることができますように。それはまさに私の罪のために、死んでくださるために来てくださったんだということを覚えることができますように。そしてこの素晴らしい神様の恵みを私たちはいただいておりますから、心から感謝してこれを祝うことができますように導いてください。また多くのまだ信仰を持っておられない方々にとってはこの時が救いの時となりますように心からお願いを申し上げます。主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りをいたします。アーメン。